カナディアンソーラーインフラ投資法人 IR セミナー。この番組は証券コード9284カナディアンソーラーインフラ投資法人の IR 活動の一環としてお送りします。この番組は2月1日に東京で開催した J リートファン2020を収録したものです。
それではご紹介します。カナディアンソーラーアセットマネジメント株式会社代表取締役社長執行役員中村哲也さんです。どうぞ皆様大きな拍手お願いいたします。
ただいまご紹介いただきましたカナディアンソーラーのアセットマネジメントの中村でございます。まずカナディアンソーラーっていうですね会社の名前についてはですねお聞きになった方もあるかと思うんですね。住宅用の、太陽光のパネルのですね、製造販売もしておりますので、ひょっとすればですね、皆様のですね、ご自宅のですね、屋根の上にもですね、乗せていただいている方もいらっしゃるのかと思います。2001年にですね、カナダのオンタリオにて創業ということで、創業者はですね、中国人のですね、ショーン・クーっていう、方でして、で、彼は今、引き続きですね、会社のですね、CEO を務めています。で、そういう意味ではですね、会社としての歴史はですね、まだ20年ばかりなんですけども、太陽光発電に使いますパネルですね、これの、製造販売をもともと行っている会社です。で、2006年からですね、アメリカのですね、ナスダック市場というところで、まあグローバルマーケッツっていうのがあるんですけども、そちらの方に上場してまして、会社の売上をですね、円換算でちょっと計算してみたんですけども、だいたい4000億円ぐらいですね。上場の時価総額はですね、これも円換算で約ですね1300億円ぐらいの、そういった会社です。で、世界中にですね約1万3000人以上の従業員がおりまして、今、太陽光パネルの製造はですね、主力工場は中国の方の蘇州ですけども、それ以外にも16カ国かな16箇所かなにあるというような形で聞いております。製造のモジュールのですね、その出荷量ということでいきますと、グローバルのランキングで5位以内に入っているというような会社です。まあ、例えば他の同業他社さんですと、トリナさんとかジンコさんとか JA ソーラーとか、まあそんなところの会社が同じく上位に入っております。もともとは太陽光発電のいわゆるその開発、製造販売というところがスタートしたんですけれども、自社のですね開発した太陽光パネルを使って世界各国で実は太陽光発電の開発、いわゆるディベロップメント業務を行ってまして、こちらの方がですね世界中で今10ギガ上のソーラー発電所を開発建設中ということで、こちらの方も今太陽光発電のパネルの製造販売と並んでですね大きな2大事業の柱ということになっております。で2009年ですね、日本の市場でですね、まあ住宅用、それ産業用ですけれども、太陽光発電のパネルの販売ですね、こちらの方にも進出しまして、カナディアンソーラージャパンという名前で営業をさせていただいております。そういったカナディアンソーラーのグループで、私どもですね、インフラ投資法人のですね、まあ運営をさせていただいているんですけども、日本の、で、2012年から、まあ、いわゆる、固定価格の買取制度、いわゆるフィット制度が始まりましたので、非常に早い時期からですね、日本のマーケットにもですね、参入して、太陽光発電の開発を、まあ、全国でしております。で、先ほど申しましたように、スポンサーの方はですね、太陽光発電の、まあ、デベロッパーですので、作った発電所をずっと持ってるというわけにはいかないものですから、作った発電所をカナディアンソーラーインフラ投資法人と、この器に、で、売却しまして、で、このカナディアンソーラーインフラ投資法人のアセットマネージャーっていうのは私どもの会社のカナディアンソーラーアセットマネジメントです。 で、取得したカナディアン、太陽光発電のですね、いわゆる O&M ですね、まあ、その、保守ですとか、まあ、太陽光発電所の、まあ、運営ですね。こういったところもですね、実は、私どもの兄弟会社であります、カナディアンソーラー O&M ジャパンという会社が行ってますと。ということで、まあ、強調したいことはですね、カナディアンソーラーグループで開発した、製造したモジュールですね、パネルを利用して、太陽光発電所を開発しているわけですけれども、それを私どもが運営するカナディアンソーラーインフラ投資法人の方に取得して、そのアセットマネージャーは弊社が務めさせていただきますと。で、実際ポートフォリオに入っている太陽光発電の日々のですね、運転ですね、管理、保守、こういったところは、やはりカナディアンソーラーのグループ会社が担っているというような形。まあそういう意味でですね、製造から、まあ、アセットマネジメント、それから O&M を一貫して行うという意味で、垂直統合モデルという形になっています。で、当然ですね、このような、形っていうのはですね、不動産の J リートでもあるんですけども、利益相反というのがありますので、そういう意味ではですね、私のスポンサーの、ディベロッパーですね、と、こちらの方のカナディアンソーラーインフラ投資法人の間で、まあ、利益相反はあるんですけども、同じ利益に乗っていくと、両者の利益がですね、乖離しないようにしていくという意味で、スポンサーがですね、投資口のですね、約 15% を保有してまして、最大の投資主になっております。それからですね、私どものスポンサーとの間では、スポンサーサポート契約というのはございまして、先ほどちょっと話してますけども、スポンサーが開発した、太陽光発電についてはですね、優先交渉権が私どもの方に付与されておりますし、また作った発電所につきましてはですね、例えば開発するときにですね、実際に各発電所で見てくださる、まあ、電気主任技術者っていう方いらっしゃるんですけども、そういった方がですね、開発段階からね、サイトのレップっていう形で、開発の方に携わってますので、まあ、開発するときのいろいろ難しかったことですとか、あるいは近隣の住民の方との関係ですとかですね、その十分理解されておりますし、また発電所でですね、まあ、いろんな問題が起こったときにですね、私どものスポンサーがですね、実際開発してますので、そういったところでですね、いろんな形でですね、有形無形のですね、サポートを得られるという意味でもですね、まあ、スポンサーから取得するということはですね、一定のレベルの安心感があるのかなと思っております。昨年はですね、非常に、まあ、ありがたいことにですね、投資口の価格の方もですね、約 25% 上がりまして、まあ、これにですね、分配金ですね、の方を加えると、30% を超えるですね、トータルリターンがあったということで、まあ、非常にですね、良い運用の、まあ、投資口のですね、パフォーマンスが、まあ、結果として上がったということかなと思います。それではですね、次にですね、業績分配金のところについて簡単にご案内させていただきます。私どもの決算はですね、1月、12月でやっておりまして、そういう意味ではですね、第4期が2019年の1月から6月末まで、第5期がちょうど終わったばっかりしたんですけど、昨年の7月1日から去年の年末までと。で、これが今、まさに6期に入っているところですね。1月から6月までということで、2月の中旬ですね、に、決算の発表をしますんで、ちょっとこの第5期のところについてはですね、これ以上のことはちょっと申し上げられないんですけども、第4期と5期なんですけども、まあ、イベントとしてはですね、第4期にですね、太陽光発電所を2つですね、スポンサーから取得してます。また、第5期の方もですね、後ほどご案内させていただきます。けどもスポンサーの方からですね、比較的大きい発電所をですね、増資をしておらず銀行の皆様からですね、ご融資いただいて取得しておりますと、まあ、そういった関係もありましてですね、6期7期、ですけども、はですね、太陽光発電の今のこの予想というのがですね、21の発電所で、継続して事業をさせていただくという前提になっております。第6期7期につきましてはですね、11月の末にしておきました、伊豆市にですね、ある発電所で、CS 伊豆市発電所ってあるんですけども、こちらの方のですね、売電収入が、まあ、フルに効いて、寄与してきますので、分配金の方の利回りもですね、今の、当初の予想3650円から50円上げて、一口当たり3700円で、予想をですね、立てさせていただいております。 まあ、私どもの、その発電所っていうのは、まあ、太陽光発電、インフラ投資法人は全て同じなんだと思うんですけども、J リットと違ってですね、焼却資産といわゆる設備の部分が多くございますんで、どうしてもその、減価償却っていうのが結構ありますので、まあ、分配金を配当する、お出しする上でですね、一部なんですけども、まあ、利益超過部分を超えた形でですね、配当させていただいて、まあ、その部分をですね、安定的な分配金の維持、継続にですね、使わせていただこうかなと思っておりますと。2019年はですね、結局スポンサーから3つのですね、太陽光発電所に関わる資産を取得したんですけども、第5期の、去年の11月の末ですけども、CS 伊豆市発電所というものを取得しまして、結果としてですね、発電所の数が21、それから、まあ、評価額の合計で約550億、パネル出力の合計で120メガワット近くまで来まして、上場しているインフラ投資法人の中では、まあ、最大手という形になっております。で、ここでまあ簡単に取得した資産の内容ですけれども、場所の方はですね、静岡県のまあ伊豆市ですね、まあ修善寺に近いところですけれども、EPC の業者さんがですね、これは ETS ホールディングさんということで、昔はですね、山下電業という名前でですね、こちらの方も図書の方に上場されていたと思います。土地の形態は、まあ、地上圏で、設備の方を見ますと、ですね、パネルの出力がですね、約10メガですね。それから、パネルメーカーは、私はスポンサーから取得してますので、カナディアンソーラーグループと。それから、PCS の方のメーカーはですね、分散型ということで、これ、ファーウェイですね。中国のファーウェイ社のものを、使用しておりますと。で、フィットの値段はですね、36円で、東京電力さんと特定契約を結んでおりますと。そういった形でございます。財務面なんですけども、私どももですね、普通の、まあ、J リートさんと同じように、資産を取得して、その資金調達の方というのはですね、約5割をですね、金融機関の皆様からの借り入れですね、それから、約半分をですね、投資口ということで、まあ、投資口の皆様から、まあ、エクイティを出していただいているという形になっているんですけども、デッドサイドの資金調達の方でですね、昨年はですね、まあ、上場インフラ投資法人としては初めてですね、この投資法人債っていうのを発行してみましたと。日本格付け、研究所の方からですね、発行体の長期格付けで A- いただいて、アウトロックの方で安定的っていういただいてたと思います。で、みずほ証券さんにですね、引き受けて、の引き受け証券、みずほ証券さんで、11年ですね、11億の、発行規模で私募債を発行させていただきましたと。いうことですね。で、まあ、今後の資金調達ということで考えますとですね、まあ、このような私募債っていうのが、まあ、どんどんメインになっていくということはないかもしれませんけども、まあ、またタイミングを見てですね、こういった形で、まあ、デッドサイドのですね、資金調達の方もですね、まあ、従前の銀行借り入れに加えてですね、まあ、活用していければいいかなと思っていますと。それではですね、あとトピックとしてですね、まあ私どものポートフォリオっていうのはですね、まあ実は九州にですね、結構まあ集中しているということもありまして、で、まあそういう意味ではですね、出力制御と言われる部分ですね、まあ本来ではですね、日本も国策としてですね、再エネをどんどん普及していこうという中なんですけども、一方でですね、需給の関係でですね、再エネで、まあ売電しているという私どももですね、時にですね、本来であればですね、売電できるんですけども、九州電力からですね、まあ、出力を制御してくださいというような指示を受けましてですね、出力制御を行っていますと。で、出力制御そのものはですね、九州電力管内でいきますと、2018年の10月からですね、まあ、そういったオペレーションが開始されましたと。で、まあ、第4期、第5期とこうあるんですけども、第4期はですね、比較的実施回数が多かったんですけども、結果として、まあ、売電収入の方はですね、まあ、予想は、なんとか上回ってましたと。で、第4期なんですけども、第5期なんですけども、今、九州電力のですね、まあ、管内にはですね、原子力発電所がですね、まあ、2つぐらいございまして、まあ、仙台、 1号と、まあ、2号といった形で原子力発電所が、まあ、運転もされているわけですけれども、昨年はですね、このうち、まあ、仙台の2号、1号がですね、それぞれですね、例えば仙台の1号ですと、定期検診で、定期の、まあ、メンテナンスで、こういった形で約70日ぐらいですね、仙台の2号もですね、10月から約70日ぐらいですね、定期のメンテナンスで、まあ、運転を、まあ、止めておられたということもありまして、第5期の方はですね、まあ、比較的ですね、出力制御のですね、まあ、インパクトが少なかったのかなというような感じで見ていますと。実際にですね、出力、再エネの中で出力制御されたものをですね、全体の出力数なんかで見ますとですね、まあ、第4期あたりですと、まあ、その比率っていうのが 13% から、まあ、日によっては 38% ぐらいあった日もあったみたいなんですけども、第4期なんか見ますと、その比率っていうのが大体ですね、2% か 6% ということで、まあ、この5期についてはですね、まあ、出力制御の、オペレーションそのものはあったんですけども、実際の影響度っていうのはですね、まあ、かなり低い形になっておりましたと。で、まあ、今後のところなんですけども、まあ、すでに皆さん、いろいろお話は聞いてらっしゃるかと思うんですが、原子力発電所はですね、いわゆるテロ対策にということで、より頑強なですね、設備を作るようにですね、原子力規制委員会の方からまあ求められておりまして、まあ、その関係もありましてですね、九州電力の方ではですね、仙台の1号2号につきましてもですね、少し事前に想定されているよりもですね、早い形、前倒しの形でですね、まあ、工事をなさるというようなことをまあ発表なさってまして、これまでですね、まあ、そのテロ対策のためにですね、設備を止めて、テロ対策に必要な設備を作るということで、約1年間とされてたんですけれども、工事のやり方なんかを工夫して、まあ、今年ですけれども、約8ヶ月から9ヶ月間、工期を短縮していくということで、仙台の1号については、それで、まあ、3月ですね、とか、あと、2号は5月からかな、まあ、原子力発電所のオペレーションを止めていかれるということで、まあそういう意味では2020年はですね、こちら2つのですね、原発が止まっていくっていう期間が結構長くなりますんで、第6期についてはですね、まあ出力抑制のですね、可能性程度がですね、まあより一層ですね、少ない形になるのかなというような感じで見込んでおります。発電側基本料金と撤去費用についてですね。まあ、こちらの方はですね、そもそもなんですけども、いわゆる現在のフィット法の関係でいきますとですね、これが施行されて、事後的な変更に当たるということで、まあ、当初はこういったですね、発電側基本料金、あるいは撤去費用の積み立ての、まあ、要求っていうんですかね、につきましても、こういった制度はなかったものですから、で、今、その発電側基本料金の方なんかにつきましてはですね、まあ、私ども単独ではなくてですね、他の上場インフラ投資法人の皆様ですとか、そういった方々と一緒になってですね、NHO ですね、それから自民党の再エネ議連ですとか、あるいはその調達科学と算定委員会の先生ですね、委員の方にですね、まあ、個別にいろんな形で接触しているという状況ではありますけれども、そもそもですね、ちょっとこの辺の制度にお詳しくない方に簡単に説明しておきますと、もう発電側基本料金というのはですね、従前はですね、この送電網のこの整備とか、こういったところの費用っていうのは、いわゆる小売側っていうんですか、そっちの方で、いわゆるその、まあ、会社名で言うと、例えば東電さんとか関電さんとか、そういったところが、まあ、負担するような形になってたんですけども、制度としてですね、まあ、その、発電側の方にもですね、一部負担してもらえないかということになりまして、まあ、2018年のですね、6月にですね、一般、負担の上限の見直しっていうのがございまして、これ以降に作った太陽光発電につきましてはですね、最初のその系統に負担する金額なんかずっと安くなった代わりにですね、一旦発電所側を運営した後はですね、発電の事業者の方もですね、一定の比率で、まあ割合で負担していきましょうと いうような制度なんですね。なんで、そういったことがですね、最初から織り込まれているような発電所についてはですね、特段の、問題もないし、私どもですね、発電が基本料金につきまして、制度そのものを否定するものではないんですけども、すでに私ども、例えばポートフォリオに入っているような案件でいきますとですね、この一般上限の、費用の、一般負担分の上限の見直しっていうのはですね、これから太陽光発電を開発する人にとってのメリットでありまして、我々のようにですね、すでに開発したものにですね、取得しているものにつきますと、全然メリットがなくてですね、その恩恵を受けられなくて、むしろですね、これから毎年毎年、払っていくだろう、発電が基本料金だけが出ていくということで、何らかのですね、調整措置がないとですね、こういった変化、制度上の変更っていうのはですね、既存の事業者ですとか、私どものインフラ投資法人にとっては非常に不利になりますので、そういった意味でですね、いわゆるその調整措置というものをですね、設けてくださいと。そういうような話をずっとしておったわけです。ところがですね、去年の8月にですね、NHO の関連の委員会が出たところを見ますと、フィット価格の29円から40円案件というのは、いわゆる利潤配慮期間ということで、こちらについてはですね、場合によってはですね、調整措置が設けられないんじゃないかというようなですね、ことを示唆するような内容で、委員会のメモなんかも出ておりましたんで、それからですね、それはおかしいんじゃないですかということで、業界挙げてですね、先ほど申しましたように、当局ですね、それから、政治家の先生ですね、そういった、あるいはその委員の先生に個別にですね、業界としていろいろな形で、検討してもらうようにしてまいりましたと。最終的に私もが自身がですね、この制度を決めるわけじゃないもんですから、なんですけども、NHO からいろんな形で出てます、メモですね、こういったところを見るとですね、一定のレベルでですね、この調整措置を設けていただけるというようなところも来てますので、なんとかですね、できる限りですね、その発電が基本料金ですね、で、負担しないといけないであろうですね、部分をですね、調整していただいて、我々のその、いわゆる売電収入をベースにした賃料収入にですね、影響がですね、なるだけ出ないような形で現在お願いしてまして、2月の、上旬あたりにですね、調達価格等算定委員会なんかもございますんで、こういったところで最終的な、議論っていうのがなされるんじゃないかと思いますけども、ちょっと推移を見守りたいなと思っておりますと。それから撤去費用の方もですね、こちらもですね、制度的に行きますと、事後的な変更に当たるんですけども、現在はですね、メティの方からですね、言われてますのは、10年ぐらいが経ってからですね、11年目ぐらいからですね、プロジェクトコストと申しまして、太陽光発電を作った時のですね、調達価格みたいなのがあると思うんですけども、それの 5% ぐらいをですね、撤去費用とみなして、用意しておいてくださいねっていうのが、ガイダンスとしてはあったんですけども、それを強制化するっていうか、義務化する動きっていうのが進んでまして、こちらについてはですね、我々も趣旨としてはわかるんですけども、で、今、私どもの方っていうのは、キャッシュフロー上はですね、そういったもちろん撤去費用っていうのをですね、フィット期間の終わり、あるいは我々の場合ですと、20年プラス、フィットの20年プラス、場合によっては5年ぐらいですね、さらに、売電事業を続けていこうというような形で考えてますんで、撤去費用の見込みっていうのはキャッシュフロー上は入れてるんですけども、こういった制度が入りますとですね、それをですね、おそらく11年目ぐらいから、均等にですね、撤去費用の積み立てみたいなことを行っていくという形になっていくと思いますので、こちらの方もですね、1月の24日が確かパブコメの最終期限になっておりまして、今後、こちらの方はですね、今年フィット法の改正もありますので、そういった流れで最終的に決められていくと思うんですけども、すでに我々もキャッシュフロー上にはですね、こういったものを見込んでおりますので、そんなに大きな影響はないんじゃないかなと思ってますけども、こういったような2つのですね、大きなですね、制度面の変化というものが、業界の方で起こってますので、こちらの方についても簡単にご案内させていただきました。
ここまではカナディアンソーラーインフラ投資法人 IR プレゼン、カナディアンソーラーアセットマネジメント株式会社代表取締役社長執行役員中村哲也さんでした。大きな拍手でお送りください。
どうもありがとうございます。お願いします。
カナディアンソーラーインフラ投資法人 IR セミナー、この番組は証券コード9284カナディアンソーラーインフラ投資法人の IR 活動の一環としてお送りしました。